今日はですね、ゲストトークということでスタジオにお迎えしているのが百合の木台自治会長の味岡義秀さんです。こんにちは。
こんにちは。どうも味岡です。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日は味岡さんにお越しいただいてですね、百合の木台オータムフェスティバルについてお話をまずはね前半お聞きしようかなと思うんですけども、はい、いよいよ日にちが迫ってきたということで、はい、いつ開催されるのかまずご紹介いただけますか。
はい、今年の百合の木台のフェスティバルですけども、はい、10月16日の日曜日です。はい、はい、11時半から、11時30分から15時までということで、はいはい、会場は11時になります。
そうですね。はい、今回何年ぶりになりますか。
3年ぶりの開催になります。ま
あ、コロナでできなかったというね、
はい、そうです。
続いてまして、はい、まあ、待ちに待ったということですけど、全体的には何回目になるんですか。今回
全体的には27回目になります。
はい、27回。はい、ああそうなんですね。歴史がありますけれども、はい、この始まったいきさつっていうのは何かお聞きですか。
はい、はい、1995年の12月に実は百合の木台の自治会が発足しました。はい、で、まだその時はコミュニティハウスがなかったんですけども、はい、1年後、1996年の12月に22日ですね、はい、コミュニティハウスオープンということで、はい、オープン記念フェスティバルという形で開催したのが第1回の百合の木台フェスティバルになってます。
じゃあ当時参加された方も、ね、まだいらっしゃると思いますけどね。
そうですね、まだおられます。
ね、はい、じゃあそれがまあきっかけで始まったと。
はい
はい、じゃあ舞台がこの小学校に移ってからは、
小学校と、はい、百合の木台公園、はい、コミュニティハウスが百合の木台公園の隣接したところにありますので、はい、 そうですね、まあ、そこをちょっと行ったり来たりはしてるんですけども。
そうなんですね。はい、で今回は百合の木台小学校の、まあ、グラウンド、
そうですね、
まあ、その中でということになりますね。はい、当初の様子っていうのは何か味岡さん覚えてますか。
はい、私も十数年前にも、関わってたので、はい、その時は公園でやってたんですけども、
公園の時期なんですね。
はい、もう手作りの感満載の、フェスティバルで、はい、他のウディタの他の、自治会はみんな夏に、はい、夏の夜に開催してたんですけど、百合の木台の場合は秋の昼間に開催というのがずっと続いてましたので、はい、3年前に初めて夏に移したんですけども、
ね、
はい、基本的には秋の昼間ということで。
これは何か理由があったんですか。は
い、そうですね、まあ、第1回が12月だったということもあると思うんですけども、はい、秋の昼間に、まあ、子どもたちを集めてという形でやってたんだと思います。
そうなんですね。はい、例年の様子ですと、はい、まあ最初の方は手作り感がいっぱいでということですけども、はいはい、近年ではどんな感じでした。
近年もそうですね、ずっと、基本的には自治会の、メンバーでやってまして、はい、うん、それプラス若干、お店とか、うん、プロのお店の方に出店してもらったりしてたんですけども、はい、ほとんどが、はい、手作りという形で。
手作りも変わらずで。
いや、はい、ね、前回まではやってました。
そうですか。はい、コロナ期間中はまあできなかったということですけど。
そうですね、コロナ期間中は、その代わりにですね、はい、12月に、まあ、クリスマスプレゼントじゃないんですけども、YouTube で配信しながら抽選会という形でやってました。
そうなんですね。はい、じゃ形を変えて、はい、子どもたちには楽しんでもらう企画をしていたということ で、ね、はい、まあ、今回3年ぶりにまた対面でできる、はい、ということですね。です、はい、で今回のオータムフェスティバルの、まあ、内容見どころなんかを教えていただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。
はい、今年の、オータムフェスティバルですけども、はい、秋開催ということで、まあ、芸術の秋、
そうですね、
食欲の秋とも
い
いますし、
いいですね、はい、
はい、だから音楽と食をメインテーマに開催させていただきます。はい、
音楽と食、
はい、内容としては子どもたちが遊べるようなお店をたくさん揃えてますし、
そうなんですね、
あと、まあ、子育て世代からシニアの方々まで満足していただける本格的な食を提供するキッチンカーとかプロの方々のお店を揃えています。
じゃあ子どもたち遊べるゾーンがあって、キッチンカーもやってきたりと。
そうです、
はいはい、例えばどういったグルメが楽しめるんですかね。
そうですね、グルメとしましては、はい、いろいろあるんですけども、クレープであるとか、はい、焼肉であるとか、うん、パン、ドーナツ、カレー、
はい、
唐揚げとか、
はい、おなじみですね、
はい、チリコンカンとか、
チリコンカン
もですね、はい、コーヒーとか焼きそばとか、まあ、いろいろ
定番メニューからちょっと凝ったものまで、はいはい、
そうですね、幅広く もともとちょっと今回はプロの方々にお願いしようと我々も思ってたんですけども、あの市の方からも、はい、あのプロの店以外ダメだと、いうあのまあ、コロナなんで、
コロナ対策のため、
はい、あの免許を持ってない個人が焼きそば焼いたりしてはいけないというふうに言われて、まあ、思いがあったということもあって、プロの方々にお願いするということになりました、
はい、本格的な味を楽しめるということですね。そうです、はい、そうですか。そのあたりは安心して、ね、味わってもらえれば
そうですね、あのコロナ禍でも安心して味わってもらえると思います。
うん、そうなんですね。そして子どもたちがこうあの楽しめるゾーンもあったりということで、
はい、あとはあの子どもたちとかですね、はい、あと地域の方々の日頃の活動を発表できるステージもありますので、
ステージ発表があるんですね、はい、どんな方が出られるんですか。
子どもたちでいうと、はい、神話幼稚園であるとか、はい、ゆるのき台小学校、あるいはゆるのき台中学校が出てくれます、うん、あと大人たちはいろいろ自分たちの組んでるバンドの演奏とか、はい、そういうものを、してくれます。あと、まあ、マジックショーとかもあります。
マジックショーいいですね、はい、じゃあ子どもたちのステージ発表があったり、まあ、地域の方のバンドの演奏があったりと、
はい、踊りとかもあります、地域の方々の、はい、
でこちらがステージ発表で展開されるということですね、はいはい、その他はいかがですか。
その他はですね、はい、あのちょっとあの地域の若い人たちに参加していただくということで、はい、まあ高校生にちょっと頼みまして、はい、フォトスタンドを用意して、
フォトスタンド、
はい、映える絵を描いてもらって、そこで記念写真なり撮ってもらって、ちょっとネットに上げてもらってもいいかなというので、
インスタ映えするような、
はい、あの清涼高校と松雲館高校にお願いしまして、はい、映えポイントスタンドを立てます、はい、
何ストップスポットぐらいあるんですか。
それぞれ高校1個ずつ、
1個ずつあるんですね、はい、じゃあ、 あの高校生がこう力作をそこでこう映えるスポットがあるので、はい、あの撮ってもらえればということですね、じゃあいろいろ盛りだくさんでねされてますけれども、はい、あの参加するにあたってなんか注意点とかそういうのはあるんですか。
そうですね、やはりあのコロナ禍のまだ終わったわけじゃありませんので、はい、まあおしゃべりしていただくときには、まあ、マスクをしていただくということと、うん、もう食べるときはしょうがないですけども、はい、あのお話しするときはしていただくということですね、はいはい、
基本的な感染対策をしながら、はい、楽しんでということですね。わかりました。あのいつもと違ったあの出店内容とかそういうのはありますか。
そうですね、あの、まあ、一つはそのキッチンカーとか、はい、いつもと違う方々に来ていただくということが多いですね、はい、
う
ん、はい、
そうですね、飲み物とかはどうですか、外ですけど、
はい、飲み物はですね、はい、ジュースとかは販売するんですけども、ちょっとここで一言地域の皆さんにも、はい、あのお詫びをしないといけないんですけど、はい、一応プログラム上は、はい、あのビールは販売すると、はい、いうことになってたんですけども、はい、ちょっと、土壇場になって、はい、ダメだという
変更があったんですね、
はい、あのふうに指示されましたので、
アルコールの販売はないと、
はい、ちょっとアルコールの販売はなくなります。
そうですね、
は
い、まあ、外で気持ちいいですからね。
そうですね、
にぎやかに皆さんね楽しんでということで、はい、アルコール販売はありませんけれどもね、はい、十分楽しめると思います、はい、でこちらが開催されるということでね、はい、今準備でお忙しいだと思いますけども、はい、ね、あのまだ準備中ですか。もうほぼ出来上がってるとか、
ね、はい、あ、まあ、あの明日あの前日準備がありますので、はいはい、
大変ですね。
そうですね、
私も経験ありますので、はい、じゃあ皆さんで今自治会の皆さんで、日曜日に向けて準備中ということですね。わ、はいね、はい、かりました。で、あの天気がちょっと気にはなるんですけれども、はい、この場合雨が降った場合はどうなるんでしょうか。
はい、あの雨天の場合は中止になります。
それで、そうなんですね、
あの日曜日ということで、はい、予備日もありませんので、はい、次の日学校がありますので。
そうですね、はい、じゃあもうなんとか天気持ってほしいなと。
そうなんです、はい、
予報では日中は曇りでなんとか行けるかなと、ね。
そうですね、はい、
今のところですけどね、
はい、今のところ、はい、
ね、なんとか持ってほしいなと思いますね、はい、皆さん天気祈ってということで、あとアクセス方法なんですけれども、はい、会場へのこうアクセスっていうのは何かありますか、
は
い、あの
基本的にあの会場にはあの、はい、車で来ていただいたら困るということになってまして、はい、あの徒歩もしくは自転車ですけども、はい、それと別に、新規バスさんにお願いして、はいはい、ループバス、ゆりのき台のリング道路と、はい、まあ、イオンの前の道ですね、はい、あそこを一周するバスを、循環バスをずっと、開催時間前から、はい、開催時間後まで運営していただいてますので。
そうなんですね、はい、 ループバスが運行されるということで、はい、じゃあずっとこうぐるぐる回ってくれてるんですね。
そうです、はい、もちろん無料のループバス。
無料で、
はい、
あ、そうなんですね、はい、じゃあもうぜひこのループバス利用していただいて、ちょっとね遠いなと思う方はこちらに乗っていただければということですね。
そうですね、はい、
で、まあ、お近くの方歩いて、ということで、はい、まあ、自転車は可能、
自転車は可能です、
可能ということですね、はい、お車でのご来場はお控えください、はい、ということで す,
そ, うです、
はい、その他何かこう気をつける点とかありますか、参加するにあたって。
そうですね、まあ、ちょっと、3年ぶりということもあって、はい、どのぐらい来るか来られるか分かってないんですけども、はい、まあね、ちょっと難しいと思うんですけど、なるべくバラバラと来ていただきたい
今日はそうですね、
はい、ミスにならない、はい、食べ物とか十分ありますので、ちょっと遅くなったから全部売り切れということはないと思いますので、ゆっくりと時間を見計らって、はい、まあ、何を見たいかと、ステージにもよるかもしれないんですけども、ね、はい、バラバラと来ていただければありがたいです。
そうなんですね、はい、ステージの発表トップバッターはどなたが出られるんですか。
ステージの発表はですね、トップバッターはちむどんどんというバンドです。
お、はいはい、バンド演奏から始まるんですね。
そうですね、沖縄の曲ですね、はい、をやっていただきます、はい、
じゃこちらの皮切りに吹奏楽の演奏があったり、はい、ステージ発表があったりということですね。
そうです、はい、
で見たいグループとかに合わせてもいいですしね。
そうですね、
はい、でこのプログラムはゆりの木台にお住まいの方はもう手元にも、
はい、自治会の会員さんにはプログラムはすべて渡ってますし、あと、はい、まあ、プログラム自体が全部出てるわけじゃないんですけども、はい、各バス停にはゆりの木台小学校の、はい、6年生が作ってくれたポスターを貼ってます。
そうなんですね、
ちょっとステージの内容までは書いてないですけども、はい、
じゃあそういった形でアピールされてるので、
はい、そうです、はい、
10月16日日曜日ですね、はい、場所が百合の木台小学校グランド他で開催されるということです。時間は11時半から3時ということですね、はい、ぜひ皆さん楽しみに、そして天気を、ね、祈っていただきたいなと思います、はい、ではこの後1曲お送りして、先ほど自治会の、ね、取り組みも少しありましたので、そのお話をお聞きしたいなと思います、はい、今日はですね、今週の日曜日16日日曜日に開催されますゆりの木台オータムフェスティバルについてお話をお聞きしております。スタジオにゆりの木台自治会長の味岡義秀さんです。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前半は楽しみ方見どころなどお聞きしましたけれども、後半はですねゆりの木台自治会の、まあ、取り組みなどをこうお聞きしたいなと思うんですけど、はい、今ゆりの木台自治会はこう加入世帯というか、まあ、加入率というのはいかがでしょうかね。
だいたい 60% ぐらいですかね、はい、まあ、集合住宅がありまして、はい、まあ、ちょっとやっぱり集合住宅の部分の加入率が非常に低いということで、
はい、うん、そうなんですね、はい、三田市内ではこの加入率というのは低い方ですか高い方ですか。
ちょっとと、低い方だと思います。
そうなんですね、
はい、ただ大体6割台が多いですね、はい、
どこも大体これぐらいなんですかね。
そうですね、はい、
構成といいますか入ってはる方っていうのは年齢的にはどういう感じですか、
ね、そうですね、やっぱりちょっと若い世代が、うん、新しく引っ越してこられた世代の加入率がちょっと低いという形ですね、
うん、あ、そうですね、はい、そうなると、まあ、会員の方もちょっと年齢が上がってきている
そうです、ね、
ということですね、はい、自治会は今何名いらっしゃるんですか。役員の方は、
役員は約30名。
30名で、はい、雰囲気はどんな感じでしょうか。
そうですね、まあ、月1回ぐらいしか全員は揃って会わないんですけども、まあ、皆さんまあ、仕方なく当たった役もだと思うんですけども
順番で出ますみたいな、
はい、でもしっかりとやっていただいて、はい、非常にみんなちゃんとやっていただいてありがたいです、
はい、任期っていうのは決まってるんですか。
はい、2年です。
あ、2年なんですね、はい、場所によっては1年で交代っていうところもあったりしますけど、
そうですね、2年で半分ずつ
半分ずつが変わるように、
はい、だから常に誰かが前年を知ってる人はいるという形で。
そうなんですね、はい、これは最初からですか。
途中からですね。最初は2年で全員変わってたんですけども。
2年は変わらないんですね、はい、で2年で全員変わってたけども、はい、うん、でこれではこうガラッと変わっちゃって、
そうですね。
ね、また何もわからないまま始まってしまうのはということで、はい、半分ずつに、
半分ずつになってます。
あ、そうなんですね。で、ゆるに期待自治会の取り組みなんかをちょっとお聞きしたいなと思うんですけども、はい、最近はいかがでしょうか。
そうですね。やっぱりシニアの世代の方 も、しっかり対応しないといけないし、はい、若い世代の方に、自治会の魅力というものをアピールしていかなきゃいけないということで、はい、今自治会の改革委員会、
はい、
名前はすごいんですけども、っていうのを、やってまして、はい、で、改革案をいろいろ出してます、
はい、
で基本は、情報公開、はい、要するに自治会って何やってるかわからないって言われるので、情報公開と、
はい、
会員参加型のイベント等を増やしていくということを進めてます、
はい、そうなんですね、はい、情報公開っていうのはどういう形でしていってるんですか、
はい、まず今第一弾としてですね、はい、SNS をやっぱり利用していかないといけないと、はい、若い世代からそう言われてますので、でまずこの10月からですね、はい、自治会の LINE の公式アカウントを開設しています。
はい、
はい、自治会の情、ここでは自治会の情報を発信すると、はい、会員の方々に発信するということをやってます。
あ、そうなんですね、はい、どういった情報をそこでは、
はい、自治会のイベントであるとか、はい、あとは例えばみんなで、クリーンデーって言って
ですね、ありますね、
あの日のとか、はい、あと資源ごみとかの日を忘れないように発信するとか、
なるほど、
はい、そういう生活に密着したような情報、あるいは自治会が行う行事の情報と、はい、いうものを主に発信していきます。
じゃあ掲示板で出してた情報、はい、回覧板とかっていうのをこの LINE で発信してると、はいはい、
LINE でも発信するという形です。
そうなんですね、はい、じゃあ従来のやり方も残しながらということですか。
は
い、
もちろんまだ LINE を使えないという方もおられるので、はい、従来の形も残してます、ただ、そういう LINE をとか、スマホ苦手という方のためには、講習会を、はい、自治会がやる準備をしています。
じゃあ操作の仕方とかを、はい、そこで学んでいただける、はいはい、
ちょっと学生さんにお願いして。
あ、そうなの、はい、やっぱり若い世代の方が強いですもんね、
はい、ぜひシニアの方々と交流したいという学生さんもおられるので、そういう方々にお願いして、はい、講習会をやっていく。
そうですか、はい、どれぐらいの方が LINE 今入っているんですか。
まだ、10月に開設して、はい、実はまだ、フェスティバルの中でこういうものですよというのを見せて、あとその後の回覧で、皆さんにお友達登録してもらうので、
なるほど、
はい、まだ
これからなんですね。
これからです、
はい、この LINE を使うっていうのは自治会ではよくあるんですか。
そうですね、各部の中では LINE を使って連絡したりはしてますけども、はい、それ以外で使うことはまだなかったんですけど、今回が初めてその組織として LINE を使うということになります。
自治会の公式 LINE ですもんね、はい、じゃあこちらで、タイムリーな情報もそうですし、いつでも確認できますしね、それでね、そうですね、
これも実は地域に住んでる高校生がすべて作ってくれた、
そうなんですか、はい、すごいですね。
すごいです。
お、はい、じゃあ高校生がこの仕組みを。
そうです、はい、
じゃあそういうのもあって、いろんな世代の方がこう意見を出し合って、動かしてるっていう感じがしていいですね。
そうですね、
はい、その他こう会員が参加できるイベントの開催とかありましたけれども、は
い、そうですね、はい、会員が参加できるイベントということで、今ちょっとまだ検討中なんですけども、例えば農業体験とかをしてもらえるかなと思って、はい、実は百合の木台と今ちょっと、三田の中の茂原地区っていうのがあるんです、
はい、
あそこの人たちとちょっと、ニュータウンと農村部と交流できないかという話をしてまして、でうまくすればその農業体験してもらって、収穫したのを食べてとかいうのを、はい、やれないかっていうのを検討してます。それは会員向けのサービスとして、あと、今回のフェスティバルでも茂原が、の方々が、新鮮な野菜の店を出して
くれるんですね、はい、おー、いいですね、
出してくれるので、それがうまくいくと、定期的に、新鮮野菜市を地域でもやっていきたいなというようなことも今、相談中です。
あ、なるほどね、はい、こういった形で交流と会員の方に楽しんでもらうものを作っていこうと、
は
い、
そうですね、
ですね、
あと一つは、はい、一番目玉が会員証、会員証じゃなかったんですけど、
はい、
それを発行して、はい、地域ポイントっていうのを、
地域ポイント
を、はい、つけます、はい、それはそのポイントは、例えばボランティアをやると何ポイントもらえるとか、
はい、
自治会の、仕事にをやると何ポイントもらえるとか言って、で使うのは、自治会の 施設を使うときにポイントで精算したり、
なるほど、
あとは多分来年度からはフェスティバルで使えたり、
ああなるほどね。
あと地域のお店とも話してまして、はい、お店で使えるようにとかいうようなことができるような、はい、ポイント、はい、これもシステム全体は実はユリノキ台に住んでる方が一人で作ってくれた、
そうなんですね、はい、すごい、はい、じゃあそういったポイント性をちょっと入れて地域の活性化にもつながっていきますし、
は
い
は
い、
そうですね、これはちょっとウディターンの他の自治会ともお話してて、まあ、うちがうまくいったらひょっとしたら、
はい、広がっていく可能性がある、
広がっていく可能性もあります。
そうなんですね、はい、これは来年度の取り組み、
はい、来年度の取り組みです、はい、もう一応システムは出来上がって今テストをしている段階
です。そうですか、はい、会員証は、はい、それぞれにもらえる、
はい、でそこに QR コードが貼ってあって、
あ、
それさえやれば個人が特定できるので、
はい、使えるということなんですね、はい、それでポイント加算ができて、はい、それを使うこともできるように展開していくと、はいはい、すごい取り組みですね、これは。
そうですね、やっぱりちょっといろんな世代に、はい、使えるようにということで、はい、まあ、これもあってスマホでもできるように当然しますので、はい、シニアの方にもスマホに馴染んでいただきたいなというので講習をやろう
と、講習会も開いていったりということで、はい、じゃあいろいろ取り組みしながら、はい、自治会のこの魅力をこう上げていこうと。
そうです、
ということですね、はい、でこういうことでまた若い世代が、ね、かかってくれたら、
そうですね、
より活性化してね、
はい、
またいい動きになっていきそうですね、はい、今後ユリノキ台自治会はどのような方向にこう目指していきたいとか何かありますか。
そうですね、まあ、役員だけで何でもするのではなく、はい、地域の方々を巻き込んで、はい、その人たちと一緒に何かやっていくということで、実は今回のフェスティバルでも、はい、ユリフェスを楽しみたいというのを募集しまして、はい、役員以外でもその方があったボランティアで関わっていただくということでやってます、
は
い、
あ、そうなんですね、
はい、それだけでなくて今いくつかお話しているのは、子どもたちのために何かやりたいとか、はい、そういう人たちが徐々に集まってきてくれますので、それをまあ、自治会支援のもと、地域活性化ということでやっていただきたいなと思ってます。
そうですね、はい、ぜひ他の自治会の皆さんもこう、ね、参考にしていただいて、はいはい、地域が盛り上がっていくと三田全体がまた盛り上がっていきますもんね、はい、そうですね、はい、そうですか。じゃあいろいろ取り組みが今後楽しみがいっぱいですけれども、はいはい、まずは16日の、ユリノキ台オータムフェスティバルということですね、はい、ではラジオお聞きの皆さん、そしてこれ参加するのはユリノキ台にお住まいの方ということですかね、
はい、まあ、ただ誰というわけではないので、はい、大丈夫ですけど、
友達がいたらぜひどうぞ、はい、ということですね、
はい、
ではリスナーの方にメッセージ最後お願いいたします。
はい、はい、10月16日に、ユリノキ台自治会のオータムフェスティバルを開催いたします。とにかく、皆さんに楽しんでいただく企画をいっぱい一生懸命盛り込んだつもりです、はいはい、あと心配なのは天気だけです、はい、皆さん天気が良くなるように祈ってください。
そうです、ね、
よろしくお願いいたします、
は
い、
ちなみにステージの MC は樽口千佳さんが担当
するということ
でおなじみですの で、
はい、
ぜひね大いに盛り上がってと思います、はい、ということで今日のゲスト投稿はですね、第27回ユリノキ台オータムフェスティバルについてお話を聞きしました。スタジオにユリノキ台自治会長の味岡義秀さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。